はい、こんにちは。 IMPA 講師の坂本です。よろしくお願いいたします。今日はですね、先ほど見ていただきました、動画のまた解説ということで、製造業でね、無料ブログから7000万円の受注を獲得した方法ですね、こちらの星名さんの、事例についてね、解説していきたいなというふうに思います。で、星名さんのね、事例、見ていただいたと思うんですけれども、本当にね、大きなね、成果を出されてます。で、それが無料ブログというね、本当に、誰でもね、使える、ツールを使って、それから大きな集客を、つなげてるということでですね、先ほどのね、動画の中でもね、解説いただきましたけれども、それのね、ポイントを、まとめてね、私の方でね、また解説していきたいと思いますんで、ぜひこちらの方も楽しみにね、ご覧いただけたらなというふうに思います。で、今回の、星名さんの、成功のポイントなんですけれども、先ほどのね、インタビューの中でも、すごくおっしゃってたんですけれども、商品は絶対に売らないということですね。この言葉は、私非常に印象に残りました。はい。星名さんのポリシーとしてですね、美容室をね、ずっと、長年にわたって、経営されてたということも、影響あると思うんですけれども、やはりその商品をお客様にね、無理に売り込んで、そして無理に買ってもらうというね、スタイルではないということですね。で、これをやっぱりやってしまうと、お客様がやっぱりね、嫌な思いをしてしまうというね、いいというね、お客様もいるんですけども、やっぱり嫌な思いをしてしまうお客様も一部発生するということでですね、星名さんのポリシーとしては商品をやっぱり絶対に売らないというスタンスですね。このスタンスを、貫いた上での、ブログの集客の仕組みを作っていくということですね。こういったね、スタンスをどういうふうに持つかっていうのは、これ非常に大事な、形なのでですね、ぜひこういった価値観を、自分の価値観を明確にするっていうのはね、非常に大事ですね。で、星名さんの場合は商品を絶対に売らないというポリシーのもと、行動しているという形ですね。で、その結果、星名さんは、街のビジネスモデルを作ると。いうことですね。積極的に、訪問営業とかね、個別営業みたいな感じで、営業で売り込むというような、スタイルではなくてですね、街のビジネスモデルですね。お客さんの方から声をかけてくれる。お客さんの方から買いたいと言ってくれるね。そういったビジネスモデルを作ることにね、力を注いで、それを作り上げたというような形ですね。で、星名さんのビジネスモデルですね。今回の、モデルちょっと紹介したいと思うんですが、まずは基本的にはブログからの集客です。ブログからの集客をしまして、ブログに、記事を書いて、そして、お問い合わせをいただくという形ですね。はい。お問い合わせをいただいて。で、そしてそこから商談です。で、星名さんが扱ったのは、オリジナルシャンプーの、製造、受注製造という形になりますので、法人さんですね、が対象になりますので、まずは商談という形で、お話を、しまして、そして、やることが決定しましたら、打ち合わせですね。打ち合わせになりまして、そして最終的に、商品を納品するという、こういった流れになっているという形ですね。はい。で、どのようにね、ネットから集客しているのかっていうのを詳しくちょっと解説していきたいなと思いますが、この商品、営業、集客というね、3つの、枠組みをね、この枠組みに沿ってまた解説の方をしていきたいと思います。で、商品なんですけれども、星名さんの商品は、美容院向けの、オリジナルシャンプーの製造というところですね。これを、やってます。美容院さんで、オリジナルのね、シャンプーをお客様向けにね、販売したいなという、会社さん向けに、オリジナルのシャンプーを、受注して、それを、生産してあげてるというようなビジネスモデルになります。で、小ロットからの、受注生産で、単価は、30万程度から、大きくなってくると数百万とか、大きいものに数千万とかっていう規模にもなってくるんですけれども、小さいね、規模で、まずは、作っていくことができるというところですね。こういった強みがあるというところですね。で、今現状としては年商1億円ぐらいの売り上げを、ブログだけでね受注を取っているという形です。営業マンを抱えてではなくてブログからの集客だけでやってまして、で、社長のね星名さんだけで回しているというような形ですね。こういったビジネスモデルが出来上がっているという形になってます。で、商品のターゲットのところなんですけれども。これコアコンセプトというところですね。ここ非常に大事になってくるんですが、ターゲットはですね、もともとは美容院向けですね。知り合いの友人の美容室に、お話を持ってって、やってあげたというのがきっかけでしたけれども、美容院だけじゃなくて、美容室向けの、卸の会社ですね。はい。からの、受注があったり、問い合わせがあったりとかですね。あと、海外の会社からも問い合わせを受けて、今、海外の、会社の向けの、商品を、製造してたりするというような形ですね。なんで、こういった、美容業界に関わる、シャンプー、オリジナルシャンプーを、作りたいというね、そういった、メーカーさんとか、美容室さん向けに、ビジネスをやっているという形ですね。で、あと現在は、それだけ美容室だけじゃなくてですね、ペットショップ向けにも、オリジナルシャンプーの、製造を行っているということで、ペット業界からもね、問い合わせが来るようになって、オリジナルね、ペットショップ独自のシャンプーを作りたいというところからの、受注を受けていまして、そこからの問い合わせもどんどん増えてきているというような形になっているというところですね。 で、そして、まあ、星野さんのところ、まあ、強みですね。はい、強み。これ自社の強みなんですが、この、まあ、やっぱり自社の強みがね、何かっていうのを明確にするって非常に大事です。はい。で、星野さんの場合は、まあ、同じの品質では同じ価格のオリジナルシャンプーが、まあ、他社では作れないというところですね。まあ、同業他社と比べても、まあ、同じね、品質のものを作ろうと思うと、同じコストでは、まあ、できないというところ、それが、まあ、圧倒的な強みとして、まずあるというところですね。あとは、やっぱ小ロットから作れるというところ、これが強みとしてあります。やはり、こういったオリジナルシャンプー作りたいという方は、いきなり大きなロットで作ってしまうと、やっぱ在庫をたくさん抱えないといけないんで、まあ、非常にリスクが高くなってしまうというところですね。なんで、まずは、小さいロットから、まあ、作って、まあ、商品単価はちょっと高いかもしれないですけれども、小さいロットから、まず、過剰な在庫を抱えなくて済むように、する形で作っていって、そして、ある程度販売が見込めてくれば、大きなロットで製造していくというようなね、形ですね。で、そういった小ロットにも対応しているという形。であとは、こだわりのある高級品を作ることができるというところですね。量産の商品を作るんではなくて、やはり、星野さんのところに来られるお客様っていうのが、やはりこだわり、自社のこだわりを持っている。会社さんですね、美容室さんとかがやはり多いそうなので、まあ、そういったこだわりの持った商品を、まあ、作ることができるというところが、ここも、まあ、強みであるというところですね。はい。で、まあ、この商品のバックエンドというところなんですけれども、まあ、こういったオリジナルシャンプーの製造なので、まあ、一度ね、受注受けて一度、その、仕様で作ってしまいますと、あとはね、そこの商品が売れていけば、またリピートで受注が来たりとかします。で、あとリピートで商品が来る場合もありますし、あとは、まあ、他の商品ですね、他の商品、シャンプー以外の商品ですね、化粧品とかの商品も、受注が、問い合わせが来たりしますので、まあ、そういった複数の商品の、まあ、オリジナル、商品ですね。これを受注して製造することができるということで、そういった形で複数のね、受注が、つながることが、まあ、多いという形です。まあ、そういった意味で、まあ、リピート性もね、ある、まあ、ビジネスモデルを、まあ、構築されているという形ですね。で、集客の方ですね。集客の方なんですけれども、まあ、集客はね、今、インターネットからの問い合わせが、まあ、ほぼ 100% になっているというふうに、お話しされておりました。はい。まあ、ほぼ 100% ですね。で、まあ、過去にね、ファックス DM とか、テレアポですね。まあ、過去にやったけど、まあ、失敗したというところですね。あと、まあ、反応があったけども、まあ、そこからの制約につながらなかったということありました。はい。で、これ、やっぱりよくね、聞くんですけれども、まあ、必ずしもね、ファックス DM とかダメとかっていうわけではないんですけども、そこでも十分反応を取ってる、ビジネスモデルをね、やってる方もいらっしゃいます。はい。ただ、まあ、星野さんの場合は、まあ、インターネットの方が、まあ、自分のスタイルに合っていたというところですね。で、まあ、そういった形で、まあ、ファックスとかね、テレアポでアポイント取っても、なかなか、お客さんからの、まあ、問い合わせとして、とりあえず、問い合わせしてみようというような形で、やはり本気度が足りないお客さんが、やはり結構問い合わせが引っかかってきて、結局そこから制約につながらなかったというところですね。で、まあ、ネット集客ね、使うことによって、やはり問い合わせ内容が、まあ、本気の方が、まあ、問い合わせがくれるようになったと。いう形ですね。自分たちのメッセージを伝えることによって、ブログで書いておくことによって、それに共感してくれた人が来るということで、そういった、冷やかしのね、方も来るんですけれども、それ以上に本気で問い合わせしたいというね、本気で頼みたいという方が来られるようになったという、ここが大きな違いを生み出しているというところですね。で、ブログからの集客なので、攻めの営業というよりも、基本的には街の営業ですね。お客様が、調べてきた人が、問い合わせが来るという形です。なかなか、なんで、街の営業ではあるんですけれども、そこに共感してくれた人、欲しい人に、欲しい商品サービスを提供するという流れができたという形ですね。で、星野さんの、ポリシーとしてもね、もともと、広告をしない美容室というような形で美容室も運営されてましたんで、基本的にはお客様が欲しくなるような仕組み、ね、仕掛けを、作っていくというのが、得意なスタイルであったという形ですね。で、ブログ集客の方法として、具体的な方法としてはですね、これからね、ブログ集客される方にもすごく参考になると思うんですが、当初は3ヶ月で、100記事書くのを目標に、して、記事を書き出しました。で、ブログの記事書くときにですね、この100記事っていうのは一つの目安になります。で、多くの方がですね、ブログで、ただ闇雲にブログだけ、書いてるという方、結構いらっしゃいます。で、この100記事もですね、やはりただ闇雲に自分の日常を書くだけでは、あまり意味がありません。どこでご飯食べたとか、そういった内容を書くのではなくて、専門性のある記事を100記事書くということですね。これが非常に大事になってきます。で、星野さんも、オリジナルシャンプーの製造ということの専門性に特化しまして、それを100記事書くことを目標にしてやりました。で、実際にはですね、書いたのは2ヶ月で、60記事ブログ記事を書いて、そこからね、お問い合わせが結構来るようになりましたんで、その後あまりね、記事はそんなに更新はしてないんですけれども、ニッチなキーワードなので、そこからね、問い合わせが来るようになりまして、そして、今では月10件程度のブログが、問い合わせですね、来るようになっているという形ですね。で、記事を書いたことによって、ブログからのアクセスが増えたと。 問い合わせが増えたという形です。ただ、まあ、アクセス数自体はね、星野さん自体はあまり気にしてないというふうにおっしゃられています。で、こういった、ニッチな、ビジネスですね、オリジナルシャンプー製造ということで、これがね、例えば何万人も問い合わせ来るとか、ね、何万人も欲しいとかって思ってるビジネスモデルではないですね。もうある程度の専門性の高い、業者さんとか、美容師さんとかっていう方が、対象になりますんで、そのほどね、たくさんのアクセスは来ないんですけれども、ただ来た、一件の問い合わせ来たね、なんでですね、そこに対してしっかりとフォローしてあげるということ、これ非常に大事になってきます。で、単価がね、高いですし、最終的な利益ですね、ライフタイムバリューというふうに言ったりしますけれども、最終的にね、リピートとかもしてくれればですね、大きな利益が見込めますんで、なんか何百件も問い合わせをもらう必要はないという形で、まずは少ない数でも問い合わせ来た問い合わせに対して、しっかりと対応していくということですね。これを、意識してされているという形です。はい。で、集客の成功のポイントということで、ニッチキーワードでも、商品単価の高い商品であれば、ブログだけで十分集客できるというところですね。はい。ニッチなキーワードでですね、ビジネスされてる方、ね、そんなに、うちの商品はそんなに需要が大きいわけじゃないという方もいらっしゃいます。で、結構法人向けでマニアックな商品だったりする場合も結構ありますね。そういった商品でもですね、逆に商品、そういう商品だからこそ、ブログとかでですね、きちんと記事とかを書いていくと、それだけで結構アクセスが集まってきたりします。はい。で、アクセス集まる数は、そこで何万アクセスとか集まるわけじゃないんですけれども、本当にね、月に、数十アクセスとか、もしくはね、数百アクセスとか、そのぐらいかもしれないんですけれども、確実にそのキーワード、その商品、サービスを探している人が来てくれるんであれば、そして問い合わせがね、1件でも来れば、そこから十分商談につながっていくというビジネスモデルね、こういった形で構築していくこともできます。で、商品単価がそこで安いとなかなか厳しいんですが、商品単価がやっぱ高くて、さっき言ったその LTV ですね、生涯的に使ってくれる取引価格、お金が大きいんであれば、十分それでもビジネスとしては成り立っていくということですね。これ結構大事なポイントなので、ぜひ覚えていただきたいなと思います。なんで、自分がやってるビジネスが、なかなかね、ニッチだなとかって思って、で、集客難しいなとかっていうふうに諦めるんではなくて、逆にそういうビジネスだからこそ、チャンスがあるということをね、ぜひ知っていただけたらいいかなというふうに思います。で、今度、営業ということで、営業の部分、商品、営業、集客の、営業の部分でちょっとお話していきたいんですが、ブログ記事ですね、100記事、目標にして書いたということなんですが、どういう内容を書いてたかというところなんですけれども、で、ブログでね、一番見られてる、のは、星野さんの場合はやっぱり料金体系と、あと成功事例がやっぱり一番見られてると。ね、料金価格どれぐらいかというところと、あと、事例ですね、その実際に、オリジナルシャンプーを作った方が、どんな形で、良かったのか悪かったのか、感想とかですね、どういうものができたのかとかっていう、そういった成功事例ですね。これやっぱり、お客さんとしてはすごく気になるところですので、ぜひ、これをご覧いただいている方もですね、お客さんの声っていうのをぜひブログとかにアップされるっていうのは、これ非常におすすめです。というか、ここはやっぱり非常に皆さん気になるところなので、ぜひそういった成功事例は、たくさん載せていただけたらなというふうに思います。数が結構大事です。はい。で、あとは、商品の開発費はですね、なぜ自分がこの商品サービスを作ったのか、ね、オリジナルシャープの製造だったらなんでそういうことをやってるのかということですね。これを書いたりとか、あと自分のストーリーですね。自分が、この商品開発費につながりますけれども、自分がなぜこういったね、商売やってるのか、ビジネスやってるのかということですね。こういったことを書いていくということ。で、ここで大事なのはやっぱその共感を取るということです。で、人っていうのはですね、このなかなかね、やっぱさっきの、これ星野さんも言ってましたけど、やっぱその、売り込まれるのはあんま好きじゃないです。はい。でも、なんで、ただ、お客さん商品が買いたくないわけじゃないんですね。じゃあ、どういうところから買いたいかっていうと、やはりそういった、その商品をしっかりと扱ってる方、専門の方とか、そういった方からやっぱり買いたいっていうのが、思うっていうところなんですね。で、人のやっぱり脳の反応する部分っていうのが、やっぱりこういった思いの部分ですね、感情の部分で人は物を買いますので、で、感情のところにやっぱ入ってくるのは、やっぱその人のストーリー、生い立ちであるとか、その商品がどういう成り立ちでできてきたのかといったところですね。そういったところをお話しするとですね、人っていうのは、そのセールスのね、ブロックの抵抗がなく、素直にセールスの言葉を聞くことができますんで、セールされてると思わずに聞くことができますんで、そういった開発秘話であるとか、ストーリー、自分のストーリーですね、なぜこれをやってるのかっていうストーリー、こういったところを、書いていくということ。これ非常に大事になってきます。売り込まずに売るための秘訣でもありますね。この辺はですね。で、星野さんもそういった記事を書いていたという形です。で、で星野さんの場合は、その一つの記事をね、十分化して書くとかっていうことをやったりしておりました。はい。で、100記事書くとかってなると、なかなかやっぱ大変だったりしますね。書くネタどうしようとかってなるんですけれども、で、 なかなかブログとかね、書いたことない方は、一つの、内容をですね、まあ、すごくたくさん量を書いちゃってですね、それを一つ記事で載せちゃうことあるんですけども、まあ、それももちろん大事なんですが、記事を単純に増やすということでですね、まあ、しっかりね、書いた自分のストーリーとか、ちょっと小分けにして、分割して、まあ、記事をよりちょっと膨らまして書いていくとかっていうことをすると、まあ、記事をね、たくさん書くっていうのは比較的今しやすいのかなと。いうところですね。で、まあ、一つのことを、まあ、一つの記事で伝えるということで、まあ、一つの記事の中にね、三つも四つも言いたいことを書くんじゃなくて、一つのメッセージだけ伝えるということですね。これ大事です。で、あとは、まあ、物語風に書いて、まあ、続編として書くということですね。まあ、自分が、まあ、物語を書いて、自分の物語、ね、その商品の物語を書くという形で、まあ、書いていって、そして、まあ、次に続くというような形でね、書いていくと、まあ、自分も書くのが楽しくなって、やっていくという形。で、それで記事数も増えてくるという形になってきます。結構ブログ書いてると、やっぱ書くのが苦痛だという方結構多いんですけれども、そうやってまあ自分が楽しくなるようにね、書いていく。ね。で、それは物語風に書いていくっていうのは非常に楽しく書く一つのポイントかなというふうに思います。で、あとは、ブログで大事なのは、まあ、その、問い合わせのもらい方というところで、まあ、基本的には問い合わせを、ブログ内にもつけています。はい。で、ブログからはフォームと、まあ、電話番号ですね。両方から問い合わせをもらえるようにしているという形です。で、まあ、電話番号をね、載せるんで、電話からも問い合わせもあるんですけれども、やはり、ま、多いのは、まあ、問い合わせフォームからの問い合わせの方が、ま、多いということなので、で、フォームはね、これ簡単に作れますので、まあ、このね、IMPA の中でも紹介してますけれども、特典でありますけれども、まあ、オレンジフォームっていうフォームね、使えば、フォーム簡単に誰でも作れますので、まあ、そのフォームをね、ブログ内に設置しまして、そこから問い合わせをもらうようにするというような形ですね。はい。まあ、そういう形でしていきますと、ブログからの問い合わせが、ま、もらえるようになるという形です。で、ブログから問い合わせもらいましたら、あとは、ま、普通の商談になってくるという形ですね。ただ、ここで商談するときもですね、もう問い合わせもらうっていうことは、自分たちについて、関心を持ってくれてるということなので、やっぱり関心を持ってもらってる人からの、との商談っていうのは非常に楽です。はい。関心ない人に無理に興味を持ってもらってからやろうとすると、なかなか、大変だったりするんですが、もうすでに自分たちのその内容、ね、そのブログとかを読んでくれて、内容を知った上で問い合わせしてくれてますんで、まあ、非常に、まあ、営業がやりやすくなるという形ですね。で、まあ、営業の心構えとして、まあ、星名さんが、まあ、言っとったのが、まあ、お客さんが売られるのが、まあ、嫌いですよと。ね、やっぱりね、皆さんもそうだと思うんですが、まあ、やっぱ売られるのってやっぱりあまり気持ちいいものではないですよね。なんで、星名さん自身もやっぱ売られるのはあまり気持ちいいものではないんで、売るということは基本的にはしないということですね。で、じゃあ売らないのにどうやって売り上げが立つのかというと、それはさっきも言ったように、まあ、どうしてこれを作ったのかとか、その理由とか、自分のストーリーをまあ伝えるということですね。はい、そういった思いを伝えると。で、お客さんに営業するんじゃなくて、まあ、友達に勧める感じで、まあ、聞いてみる。だからブログの記事も、ね、これ、売り込みと思っちゃう人が結構多いんですけど、そうではなくて、友達に勧めるような形で、ブログの記事も書いていくということですね。で、まあ、基本的には、まあ、困りごとはないかというようなスタンスですね。こういうこと困ってませんかということの、困りごとを解決しますよというスタンスで、記事を作っていくということですね。で、あと、営業の時も、まあ、そういったスタンスで、まあ、話をしていくということですね。で、お客さんの話を聞いて、お客さんの信用を汲み取るようにしていると。ということで、まあ、星名さんのね、商談とかは、最初はまあ、電話のカウンセリングみたいな感じになるというふうにも本人言ってましたけれども、やはり相手の悩み事を聞いてあげて、それをまあ、自社で解決できるかどうかっていうのを提案していくという形ですね。はい。で、もしそれで商品が売れないときですね、は、まあ、自分のサービス提供している価値をまあ見直すということですね。まあ、伝え方の問題も、あるということなんですけれども、まあ、伝え方以上にですね、まあ、自分が提供している商品、サービスに、本当にお客さんに価値が提供であるのか、価値が提供できているのかということ、ここはやっぱり見直して、よりもっと高い価値を付加価値つか、できないかなとかっていうのを考えて見直していくということですね。まあ、これが、まあ、星名さんのスタイルという形になります。これ非常に大事なところなんでね、ぜひ覚えておいていただけたらと思います。で、まあ、そのブログ集客の結果ですね。まあ、星名さん、現状としては、まあ、集客が、まあ、今困ることがなくなるという状態になりました。はい。で、まあ、今、12件ぐらいの案件がね、同時進行しているというふうにおっしゃっておりましたけれども、まあ、基本的には、まあ、常に、まあ、ブログから、まあ、一定の問い合わせが来るので、特にそれで、まあ、困ることがないと。まあ、あと、先ほど言ったように、リピーターさんも常に発生してますので、そこからの収益も上がってくるようになっているという形ですね。で、あと、まあ、複数のね、商品の製造依頼も来たりとかして、まあ、そこで関係性をしっかり作ってますので、お客さんのね、困りごとを解決していくというスタンスでね、やってますんで、ファンになってくれて、そこから、まあ、リピートも生まれてくるという形ですね。はい。という形で、まあ、まとめというところなんですけども、まあ、星名さんのね、まあ、本当に、 大事な成功のポイントとしては、先ほど冒頭でも言いましたけども、商品絶対に売らないというところですね。これを固く自分の中にね、スタンスとして、営業のスタンスとして持っているということ、これ非常に大事です。で、じゃあ売らないんだったらどういうことをすれば逆にお客さん買ってくれるのかということを考えるということですね。これ非常に大事です。ね、多くの方がやっぱりなんか、売り込みしないといけないと思い込んじゃってる人多いんですけども、売り込みしなくてもお客さん売れます。じゃあ売り込みしなくて売れる方法はどういうことかというところですね。ここをしっかり考えていくということが大事ですね。でその一つがやはり自分の、ストーリーであるとか商品の開発秘話、ね、自分がこのビジネスをやってる思いを語るというところですね。でこれをしっかり、言葉で言うだけじゃなくてブログとかでもそれをしっかり書いていく。そして実際に成果が上がった人の成功事例とかを載せていくと、でそしてブログで問い合わせがもらえる仕組みができていると、自然とそれを読んでくれた人がから問い合わせが来るという流れができてくるという形ですね。はい。という形なんで、ぜひね、これご覧いただいた方ですね、しっかりブログの方ですね、チャレンジしていただきまして、集客の方をつなげていただけたらなと思います。でまずは3ヶ月で、100記事書くというのを目標にしまして、ご自身のね、キーワードですね、アクセスを集めるキーワードに対する専門性を出して、書いていくと、ね、100記事専門性のある記事を書いていくということをやっていただけると、集客がね、非常に効率よくできるんじゃないかなというふうに思います。はい、という形でね、ぜひこれ、今回のね、動画の方も参考にして、ビジネスを進めていただけたらなというふうに思います。それではありがとうございました。